詩編の一編からですね。午前中もお話ししましたように、詩編には予防記と似た主題が貫かれています。苦しみにある嘆きから、そこが予防記には書かれていましたが、今度はそこから感謝と賛美へと変えられていく、その嘆きから賛美へっていう、ある仲介書にはそういう、主題が付けられていましたが、150もの詩によって、成り立って、います。で、これらの詩は、賛美の歌です。ヘブル語はテヒリームといって、たたえの歌というもともとの意味なので、私たちはこういう形で朗読して読んでいくんですけども、それ以上にこれは賛美の中に取り入れ、また祈りの中に取り入れていくという内容のものになっています。で、もうすでに新約聖書において、これを取り入れているユダヤ人たちの姿を見ることができるんですね。イエス様ご自身がそうでありました。杉越の祭りの食事、後で聖餐に預かりますが、その時にこの賛美の歌を歌ってからみんなオリーブ山へ出かけていったと書いてあるんですけれども、この賛美の歌を歌ってからと、このマタイの26章の30節に書いてあるのは、この晴れる詩編といってですね、晴れるの歌、詩編の113から118編までをこう歌って、イエス様はそれを歌われたんですね。どういうなんか今、その時 IC レコーダーないのでイエス様が歌われました。そして初代教会においてはこういうふうに書いてます。コロサイ人への手紙の3章の16節で、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。非常に自由な形でのこの交わりをここでこの伺うことができるんですね。今こういう形でなんかちょっと本当に実際に学校なので、学校みたいになってしまっているところがあれなんですけれども、でもこの礼拝の後に交わりを私たちはしています。その時にですね、互いに教えたり互いに励まし合う、そういうことはしておられると思います、しておられますけれども、歌ってもいいと思うんですよね。だから本当に自由に、例えばね、ギター使ってもいいし、アカペラでね、みんなで歌ってもいいし、そうやって単純ただそのこう話し合いを持つとか、言葉によって教え、これもとっても大事で、それがこの最初に書いてますけど、自由に今度は詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。これをですね、もう本当に自主的に行われていいんじゃないかなと思います。歌というのも祈りの次にですね、私たちの中のクリスチャン生活で、また交わりの中でこの組み込まれていくのは素晴らしいことであります。そしてこの詩編ですね、実は個人的に私詩編は以前教えたことがあります。実は2回教えたことがありますけれども、詩歌そのものが私が教えるのはちょっとこう辛いというか、この公開説教、公開をしていくっていうのがちょっとこう難しさをこう正直感じていたんですけれども、予防記を前回学んでて、それが取れました。本当に理解ができたというか、嬉しかったですね。で、今回もですね、この詩編の流れというのを、この今少しずつ見ることができていて、とても嬉しいです。背景がこの詩編にはあります。これ一つ一つは詩か歌になってるんですけども、その全体に流れている、また書かれた、それが書かれていく背景があるんですね。この聖書全体、このイスラエルの歴史全体を見ると、賛美による礼拝が始まったというのは初めの頃からではないんですね。ダビデの時代から初めて 礼拝の中に賛美が取り入れられたんですね。それまではモーセの幕屋において動物の生贄を捧げていたところが、そしてモーセの律法の中にもその賛美を捧げようっていうようなことをその細かにその教えているところっていうのはないんですけれども、ダビデが神様に示されて、あの歴代史を見るとよくわかりますが、この歌いとかその賛美を導くものを、このレビ人の中から選びなさいということをダビデが話してですね、その礼拝の中でそれが組み込まれているわけなんです。でこの歌を歌うということが、例えば歴代史の第2を見ると、なんとその戦いの最前線においてその考えられないじゃないですか。この例えば今の近代戦争だったらこの戦車があってですね、対空なんだ、あの対戦車火砲とかなんかもうとにかくガーンってやってるところに、なんと角笛を持ったりですね、このタンバリンを持ったりする人が前に出て神を賛美していたんですよ。これヨシャパテの時代ですね。まあ、だその時はあのなんだ槍とかそういうわけですけども、でそれで神様に勝利していただいたという賛美がもうこのもう彼らの一部になったんですね。これダビデの時代以降そうだったんです。ダビデはこよなく礼拝と賛美を愛しました。主の前で歌って主の前で踊ることが情熱となっていたんですね。あの典型的な例が、オベデドムのところから神の箱を運んでダビデの町ですね、シオンですね、エルサレムに、この運んで行った時にやはりレビ人がいて歌うたいがいて、そして彼はこの天布のですね服を着ていた、王服を脱ぎ捨てていました。他の祭司と変わらない服装を行って主の前で喜び踊っていたわけなんですね。それもなんかビデオがあったら撮っていてほしかったなと思うんですけれども、でこのダビデがシオンと呼ばれる自然要害、シオンというのはこの今エルサレムに行きますと神殿の丘、今あの岩のドームがありますが、その南の部分に小高い丘があります。で東がケデロンの谷で南がヒノムの谷、ヒノムの谷ですね。ですから自然によって要塞化されている、この敵から守られているような小高い丘になっていますが、まあ、そこを自分の町とし、それをシオンと呼ばれ、そして神の箱を置いて主を礼拝していくことになっていきます。でそこで皆さんもこの賛美の歌を歌っているときに疑問に思われた方いらっしゃいません？シオンという言葉がたくさん出てきたでしょ。シオンです、ね、あんまり考えたことなかったですけど、私はずっとと悩んでたんですよ。意味がわからないとこうなんかすごい、まあ、使われる部分ってそれぞれなんかクリーチャーって違うじゃないですか。僕はね、賛美の歌詞が突っかかって嫌だったんですね。で王なる主であるとかですね、これ詩編にも出てきますけども、で一体どういうことかというのが聖書の中を通して分かってくることによってすごい喜びが出てきました。結局シオンという言葉が出てくるときはダビデが歌っているときは何かって言ったら主がおられるところなんです。神の箱がねそれを象徴してたわけでしょ。その後でソロモンが神殿を建てて主がおられるところだっていうことでこのシオンという言葉が出てくるようになってくるわけなんです。主がおられるところとして神がそのもちろん神は宇宙全体におられる方なんですけれども、ご自分がどういう方かをはっきりと示す、ご自分の皆を置くって書いてますけれども、神様の本質がはっきり見える、栄光がはっきりと見える、そして人々が集まっている会衆の中で見ることができるようにしてくださる、その定めている場所というのがあるわけです。でそれがシオンであって、 そしてこの今の教会の時代においては、あなた方が神の神殿であり御霊が住まれるんですよと言っているように、教会がキリストの体として、私たちはキリストの栄光を見ることができるようにしてくださっているわけですね。けれどもその地上におけるキリストの体のみならず、今度は天において神の御座があってですね、そしてこの天とこの地が過ぎ去った後には、新しいエルサレムと黙示録の最後のところに書いてますけれども、それもシオンであるわけなんです。ですから主がおられるところ、これが詩編の中に数多く出てきます。ですからまずダビデから賛美が始まり、礼拝を賛美によって行ったということと、そしてシオンが何度も書かれているということと、その次にこの詩編が編集が完成したのは、編纂されたのはバビロンに捕らえ移されて帰還した民が、戻ってきた民がこれを全部まとめたっていうことですね。ですから私たちがエズラ記から学び始めたあの帰還後の民が、実はね、歴代史もですね、あの帰還後の民がですね、このまとめたんですけれども、それで、その彼らの何ていうのかな、状況があってこの詩編がまとめられていることは確かなんですね。まあ、ダビデも歌ったのがあるんですけれども、結局後でまとめて、まあ、ダビデにちなんでっていうのも あるんですけれども、そういうふうにまとめて最終的にこれが詩編としてできているのが、その帰還の民の情がいたあったわけです。で、彼らがどういう状況かというと、覚えてますか？外国の民に囲まれてたんです。で、圧迫を受けてました。で、それが彼らは自分たちが主に背いたからなんだと、神の掟を守り行わないで投げ捨ててしまったからだという痛烈な後悔というか、悔恨の思いがあったんですよ。悔いがあったんですよね。で、それで神様の言葉に立ち返ることによって、この神様からの憐れみを受けたいという思いがあった。そして苦しみの中にいるあのダビデ、やはりダビデも敵に囲まれて生きて、そこから救い出された。自分たちも同じように今敵の圧迫を受けているけれども、そこから自分たちも救い出されるのだという、そういう強い思いがあって、彼らは詩編をシーカー、このいくつもあるシーカーをこう編纂したわけなんです。で、これを私たちに当てはめるとどうなるかといったら、霊の戦いなんですよ。私たちもこの神の国が あるんですけれども、この世、この霊的な敵に囲まれながら生きていて、そしてそこにおける主を第一としていく、神を第一としていくことによって、その敵からの救いを願うわけなんですよね。霊的に守られていくこと、それからイエス様が戻ってきてくださるということですね。で、このことによって私たちはこの守られていく。ですからこの詩編を読むときに、教会が勝利をしていくための、書物と言ってもいいと思います。で、この詩編は5つの巻があります。これ見てください。この第1巻って書いてますよね。で、これがずっと後でまた第2巻、第3巻、第4巻と、で、5巻まであるんですね。で、おそらくモーセ五章を意識していたのではないかなと思いますね。モーセも5つの書物がありますけれども、同じように今度は新しくこの自分たちがやり直すんだ、このユダヤ人たちはこの神様の律法に従ってやり直すんだという強い思いを込めて、モーセの律法も読むと同時にこのシーカを5つに分けて読んでったと、歌っていったということになります。ちょっと難しい話ですけれども、これを読んでいくとですね、これ必要な背景になってくるんですね。これ分かってきますから、今から説明していきますけれども。で、 第一編と第二編は詩編全体の前置きになっている詩であります。その詩編全体に貫かれているテーマを持っています。お読みしますね。3節までお読みします。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。幸いな人よという呼びかけから、宣言から始まっています。詩編には何度も出てきます、これ幸いな人よと。イエス様ご自身が心の貧しい者は幸いであると言って、三条の水訓を語られました。ここで見ていただきたいのは、注目していただきたいのは、幸いなことよで相手は人なんですね。私たちが幸いを感じる、幸福感を感じる時というのは、自分を取り巻く環境が良くなることが幸いの要因となるというか、それが良くなったから幸せを感じるじゃないですか。けれどもこの聖書で、この詩編もそうだし、イエス様の三条の水訓もそうなんですけれども、何々の人は幸いである、幸いなことよ人はと、これ例外なく幸いなことよなんだかの人はってことなんです。つまり状況に関わりなく、主とのつながりの中に幸せっていうか幸いがあるんだよと言ってるんです。でこの第一編はどういう人が幸いか、まとめるとこの3節にあった言葉ですね。水路のそばに植わった木のようだと。こういう幸いが、こういうことを知っている人が幸いだよと言ってるわけです。で詩編、また後の箴言もそうですけども、対比によってこの話を進めていきます。この主の教えを喜びとする人が幸いなんですけども、その前にこれこれをしない人って言ってるんですね。これ対比してるんです。で3つ書いてあります。悪者、罪人、あざける者、これ段階を踏んでるんですね。悪いことを心で企むじゃないですか、なんかしようね。で次にそれを行動に移すわけです。罪人の道に立つわけです。それから善を行っている人をあざけるんです。もうそこに居座ってしまっている。あざける者の座についている。これらのことを避けて主の教えを喜びとするんだと、こう言ってるわけなんです。ですから先ほどの背景に戻るんですよ。ダビデが敵に囲まれていたバビロンの初秋以後の帰還の民が外敵に囲まれていた。で私たちも霊的にそういう悪者の計りごととか罪人の道とかあざける者のついている座というものに囲まれながら生きているわけで、これを避けて主の教えを喜びとしていくということ。で喜びって書いてます。主の教えを喜ぶ。でこの主の教えがいろんな言葉でこの詩編には載っていますけども、例えば一番有名なのは119編、聖書で一番長い章です。聖書で一番短い章も詩編にありますし、長い章も詩編にトリビアっていうのはこういうの。でこの119編は一節漏らさずに 神の言葉に言及してるんですね。主の仰せとか定めとか言葉とか戒めとかいろんな言葉が使われてますけども、神の教えについて書いてます。でこれを強制ではなく自ら求める、主の教えを喜びとするんですよ。だから自主的なの、自発的なんです。はい、ちゃんと聖書読んで開いて、早く開かなきゃいけないではなくて、自分で読みたいんだって言ってるんですね。この人が幸いであります。でその喜びとするときにここを読むと、その教えを口ずさむって言ってます。でこのね、口ずさむっていうのはね、てんてる、あのなんかこう、あの単なる口ずさむじゃなくて、この思い巡らしていろいろとこう思い巡らしているから口にも出していくって感じですね。ですから御言葉、神の言葉を注意して読んでいくということです。立ち止まって主よ、これは一体どういうことですかと書かれていることの意味をこう主に求めながら咀嚼していきながら、そして同じ言葉が他のところにはどういうふうに使われているのかなっていうのもこう調べていくという作業もありますね。でそういうことをやっている作業で神から語られていくという過程も出てくるわけですよ。そしてそれだけではなくて口にしていくっていうのがありますね。口にしていくんです。歌にも取り組んでって口にしていくっていうことですね。ですから皆さんの交わりってとっても大事ですね。御言葉を開いてこうだよねって、あと祈りの中で御言葉を引用していくっていうのもとっても大事です。そのことによって今ここで言っていることができている。で昼も夜もとありますけど、絶え間なく続けていくわけなんですね。非常に御言葉に対して能動的ですよ。その学習じゃないっていうの分かりますよね。もう私あの御言葉学ぶときにもね、右から見て左から見てって、同じことが書かれていてもこう前後関係でどうなってるのかなって見てみたりとかですね。であと他の箇所どうなってるかなって見て、他の人がじゃあどういうことを言ってるのかなとかですね、あと主よって言ってこう祈りながら、でその間にこうパッパッパッパこう出てくる思いがあるんですよね。でそれを掘り下げていくわけなんです。非常に能動的だし知的だし、でも霊的なんですね。でこれを行っていくと何が約束があるかというと、水路のそばに上わった木のようだ、ね、何々のようだっていうのがたくさん出てきます。そうですね、詩編にこれからすごいたくさん出てきますが、でここの木というのはナツメヤシの木ではないのかと、まあ、あの仲介書を見ると出ていました。イスラエルに行かれた方はご存知でしょうかね。ナツメヤシの木覚えてますか。ガリラヤ湖からこの視界に向かって南下していく、一気にあのヨルダン川沿いに南下していくとですね、どんどんどんどん乾燥した地、乾燥してくるわけですよね。荒れ地になってくるわけです。で突如としてこのすごいこの背の高いナツメヤシの木の畑があるわけなんですね。覚えてますか。であのナツメヤシをお食べになった方、とっても美味しいでしょ、甘くてね、あのあれ栄養価が高いと言われてますけれども、で私たちが考えるその木々というのは自然に生えるんですよ。日本ってすごく恵まれすぎてる、雨が多い、勝手に生えていく。でもこの書かれているところは乾燥した地域であります。植えないと育たないんです。植えられていくものなんです。そしてそこに水路も、この作っていくんですよね。それで砂漠のところにも生えていくというのが、このナツメヤシの木、また他の乾燥した気候の木であります。で根を下ろして頑強な木として成長していきます。で多くの実を、なんだいくつって言ったかな、1本の木でいくつって言ったかな、150って言ったかな、 実ができるとか、ちょっとはっきり覚えてないですけども、すごい数の実が結ばれていくんですね。でこれが神の民となった者たちの姿です。イスラエルの民であり、もちろん私たち異邦人もキリストにあって神の民とされています。植えられるんです。まずローマの11章のところには、オリーブの木、異邦人は何ですか、野生のオリーブの木って書いてあるんです。これ自然なんですよ。でもアブラハムが呼ばれて神の民とこうさせられていくときには、植えられた木、栽培種のオリーブの木だって書いてある。そして今度はキリストにを信じていくものは、その野生のオリーブの木からこの木が切り取られ、枝が取られて継ぎ木された者たちって書いたんですね。だから私たちが自分たちキリスト者、自分がクリスチャンだということのアイデンティティっていう時にね、植えられた者たちなんだよって、自然にはできてないんだよっていうことなんです。で皆さんも教会に来てるってことは自然じゃないんですよ。変でしょ。クリスチャンになる前何やってました、日曜日朝。でも僕虚しかったね。朝のテレビ番組ってなんか政治の討論会とか、なんか本当幸せだなって私今思いますね。そこに解決ないじゃないですか。救いはないですよね。まあいいんですけど、皆さんはそれぞれストーリーがあったと思う。なんか遊びに行ったとか、テニスしてるとか、なんかいろいろあったかと思いますけれども、植えられてるんですね。で水によるバプテスマそのものがもう本当にもうキリストに結ばれたんだよって、ある意味でキリストに植えられたんだよっていうことを表してるわけです。で事実コロサイ書の1章の13節に、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。だからこう抜き取って移して植えてくださったということなんです。で約束が、時がなると実がなってその葉は枯れないですね。時が来る、で大事ですね。時が来る。で夏目足の場合は40年の歳月を費やしてようやく実が結ばれるんですって。そして実が結ばれると150年間実を結び続けるそうですね。つまり堅実さを表しています。キリスト者の成長がこのような堅実なものなんだよということがわかるんです。イエス様もこのように言われましたよね。良い土地に落ちる種について、良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、はい、次、それをしっかりと守りよく耐えて実を結ばせるのです。でこれによって100倍の実がなりますよとイエス様は言われました。で次に、何をしても栄えると。何をしても栄えるんです。主と交わっている時間、交わっている生活を送っているのであれば、その時々に決めていくとこと、選択していくことってね、あんまり悩まなくていいです。どうですか、礼拝と礼拝の合間にね、午前礼拝と午後の礼拝の合間にちょっと自動販売機でジュース買ってこようかなと思った時、しょ、どこの自動販売機でジュース買えばいいですか、どっちが御心ですか、やらないでしょ。でもね、これよくやってるの。なんかいかにも、なんかこっちの自動販売機選ばなかったら御心じゃないから、なんかこう悪いことしたみたいにね。でこれをよくやって、これ占いだったらこういうことやりますよ。でも大切な神様の働きをしている時、例えばダビデがこのペリシ人と今戦うべきですかどうですかって言って、このくじで、くじっていうか、ウリムとトンミムを使ってですね、こう御心であることを確かめていく、こういう時はとても大事ですけれども、こういう今言った何をしても栄えるというのは、例えばさっきの自動販売機の例にとってみるとですね、まあ、どっちでもいいんですよ、行くんですよ。でも主と交わっている時にですね、この自動販売機に行ったら、あれ、知ってる人が、3年前に会った人が今歩いてる、でも忙しいから、じゃなくて話しかけて、今教会来てるんだよって言って、でイエス様の話をすると、まあ、ここ礼拝に5分遅れてきましたとかね、いいんですよそれも。 ね、御霊の導きに敏感になれるんですよ。わかりますか？どっちもいいんだけど、何をしても栄えるんですね。で、まあ、対比があります。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばされるもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ち応せず、罪人は正しい者の集いに立てない。まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅び失せると。先ほどの水路に植えられた木とは対照的に、今度は風が吹き飛ばすもみ殻、裁きの日ですよ、これはね。ですから裁きの中に立ち応せないと、最後の審判の時に火と硫黄の池に投げ込まれるんだと。で、次に正しい者の集いに立てないというのは、天における大きな群衆があるわけですよね。贖われた者たちの群衆がいるわけですけれども、そこには行くことはできないよと。悪者の道が滅びていきます。で、これが土台になっていきます。モチーフになっていきます。そのこれからの詩編の正しいものと悪者との対比をさせることによって、自分が幸いなる生活、幸いなる人となっていくための道が明確になっていくんですよね。で、2編です。第1編と一つではないかと言われているほどつながっている詩歌であります。で、これも詩編の大きな流れを作っている詩であります。またこれから数多く出てくるメシア詩編と呼ばれているもの、キリストを予言している詩編でもあります。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。これ詩編の背景ですよ。ダビデが戦って国々を制圧していく歴史がありました。愛集まって挑みかかってきたんですね。シリアとかアモン、モアブ、エドム、ペリシテ人がですね、愛集まって戦ってきました。またバビロンから帰ってきた人たちも敵に囲まれていました。それが悪者たちなんですけれども、主を神として認めない者たちです。で、その主を神として認めない者たちは、この3節を見たら分かるけども、神様の枷を振り払おうとしている、神様の言葉の枷を振り払おうとして愛集まっているわけなんです。で、私たちはその対照的に、私たちは3節ですね、この彼らの枷っていうのは、この神と油注がれたものですね、キリストの枷です。私たちはこのキリストの首輝を追っている者たちでしょうですね。他の人たちは高ぶって自分の考えや自分の力で生きていこうとしていく中で、キリストの首輝を追って生きていく者たちであるわけなんです。キリストにあって愚かな者となって、この方の命令に従うだけなんです。で、その命令とは何かと言ったら、イエス様が単純に教えられました。愛し合いなさいと教えました。そしてその命令は重荷とはならないって言ってんですね。第一ヨハネの5章の3節ですが、イエス様の首輝はそして軽いでしょう。それはマタイの11章の28節から書いてます。私の首輝は軽いから私から学びなさいと。ですから騒がしい世においてイエス様の首輝を追っていく、イエス様の命令に愚かにも従っていく、そうすると安らぎが与えられるんですね。で、この国々が騒ぎ立つ理由、主と油注がれた者とに逆らっているからだと。油注がれた者、これハマシアで、これがメシア、キリストのことです。神とキリストって訳してもいいです。ここはこの方が、この6節を見ると分かるんですが、 王になる時が近づいているから騒がしくしてるんです。この方だ、自分たちが王として振る舞っているわけでしょ。で、大面してるわけですよ。俺が一番だよと。そのところで真の王がシオンに立つと、真の王が来るからやばくなってるわけですよ。だから初臨の時に覚えてますか、ヘロデが恐れたでしょ。ヘロデ大王が、そしてベツレヘムの2歳以下の男の子たちを殺しました。イエス様がユダヤ人の王として罪状書きでつけられた時にも、このピラトのところに連れてこられたイエス様、今度はヘロデ・アンティパスのところに連れて行かれ、ガリラヤの国主ですから、ヘロデ・アンティパスが。そしてそこで奇跡とかしてみてほしいなってアンティパスは思ったんですけども、イエス様は全く無言だったんですね。それで紫の衣を、この着させて連れ返して、でそこにこう書いてあるんですよ。ルカの23章の12節ですね。この日ヘロデとピラトとは仲良くなった。それまでは互いに敵対していた。敵同士も神とキリストに逆らうことにおいては仲良くなるんです。これがイエス様が来られた時に起こりました。そしてイエス様が戻って再臨される時にこのことが起こるし、国々が騒いでるのはこのためであります。今の私たちが生きている時代が騒がしいですね。国際環境もそうだし、国内もそうですけども、理由はキリストが、この王の王、主の主なるキリストが戻って来られる日が近づいているからです。反抗心、神に反抗しているその反抗心が煽られているっていうか、こういうふうにかきたてられて、いろいろ動きを今している。神の言葉が、この神が枷として与えておられる言葉を神はその通り行われ始めているから、それを嫌がっている分子が騒ぎ立て相集まっているんです。神が前もって語られた通りのことが今動いています。ユダヤ人が世界中から彼の地に戻っていき、イスラエルの国が建てられ、そして世界中で福音が伝えられていってます。これ、情報はイスラエルというのは皆さんもご存知ですけれども、世界中に福音が伝えられている速度というのがここ数年もこういう感じなんですよ。こういう感じです。グラフに書いたらであんまり伝わらないですよね、これね。でそのウィクリフというこの言語、その聖書を全ての部族の言葉に訳していくという働きをしている人たちはもう全部知ってますね。ものすごいんですよ、こういう感じです。でそれもイエス様が全て全世界に福音が伝えられた時に御国が来ると言われたんですよね。ということで、神がイエス様が言われていることがその通りになっていき、そしてイエス様戻るよと言っているところで逆らうために相集まるんですよ。さっき言った昨日の敵同士は今日味方になることができるわけなんです。でそれが聖書の中でハルマゲドンの戦いと言われているわけです。イスラエルにメギドという町があります。今は遺跡になってますけれども、そこは丘、メギドの丘、これが、このハルマゲドンと、言ってますけど、そこに世界の王たちが集結すると、そして神の大いなる戦いに備えて集まってきたんだと、つまりこの神とキリストに逆らうために集まってくるという、それが予言されているわけなんですね。 で次4節がね、この第2編の中心の言葉です。天の御座についておられる方は何ですか？笑うんですよ。そして主はその者どもをあざけられるんです。神様は笑ってあざける時ってあるんですね。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を立てた私の聖なる山シオンに。神はユーモアを持っておられます。ノリを軽くしておられます。考えてみてください。最新兵器、核兵器を使ってもいいです。生物兵器を使ってもいいです。あらゆるハイテクの兵器を使って世界中のものをかき集めて、ではイエス様に勝とうと、イエス様を滅ぼそうと、どっちが勝ちますか？いや、それはイエス様負けるでしょっていう方はイエス様は何て言われたかって言ったら、私と父は一つですって言われました。これ天と地を作られた神ご自身なんです。天と神地を作られた方が、この宇宙を作られた方が、言葉によって彼らを滅ぼすことは当然簡単です。核兵器だって所詮核分裂でしょ。あの太陽のエネルギーの強さなんて原爆の何倍ですか？私そういうの不確かですか、知らないよ、これ苦手な領域なんですけども、その太陽なんていうのももう銀河系っていうか、この宇宙に見たらもうなんか塵みたいな存在でしょ。それをお作りになった方が死ねって言ったら、もう一瞬のうちに、ゼカリア書にはですね、生きたまま立ったまま、この目が滅んでって、この口の、あの中のものが滅んで腐っていくっていうのが書いてあるんです。ゼカリア書の14章にだから笑ってるんですね。滑稽なんですよ。でね、ここに余裕が出てくる。私たちがこの世で騒がしい世で生きている時に、天からの視点、神からの視点で見る余裕ができるんですよ。あのね、ライトタッチで生きていきましょうっていう言葉がよくあるんですね。英語だとね、ライトタッチでこの世で生きていきましょうって。あのクリスチャンというのは、イエス様が罪人と食事をされたって書いてますよね。本当にこの人が好きな人でなければいけません。クリスチャンは神を私たちを愛してくださって、そして隣人を愛してもらうんです。同時にですね、なんですか、のめり込んではいけないって言ったらいいかな、べっとりと執着してはいけないっていうことなんです。なぜかって言ったら、私たちはこの世から贖い出されて神のものとされた聖なる民だからなんです。だから軽く付き合おうぜっていうことですね。真面目にしてるんですけど、軽く付き合ってるんです。だから自分の一生懸命働いてる会社が突然倒産になっても、もういいよ別に、神はだって備えてくださるでしょって、これ神が行われたんだから。私いつも心の中で密かに思っている祈りはですね、今預金ですね、倒産してなんかね、亡くなったとしても、ああ大丈夫よって。このライトタッチで、それができるのは神が笑ってるんですよ。で、私たちの笑いにもしたいですよね。この何か深刻なことが起こった時に、大丈夫って、主が御座におられるんだから、イエス様が王なんだからですね。そして今さっき言いましたように、シオンですね、シオンにキリストを王として立てられるわけです。で、ここから地の果てにまで王として治められるわけなんですね。で、シオンが聖なる山と呼ばれているのは、聖なる方がそこにおられるからですね。で、7節、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。私は、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。私に求めよ、 私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にすると。その王として定められた油注がれたもの、ちなみに なんで油注ぐのかなっていうのをちょっと疑問に思いました。旧約聖書を読むと、王と預言者と祭司は油注がれてるんです。神によって任命されたということです。選ばれたということです。ですね。で、それから神がこの世を救うために選ばれた方がいらっしゃるんですね。それはキリストでいます。メシアですね。キリストです。キリストがギリシャ語で、メシアがヘブル語ですけども。で、その油注がれたものをご自分の御子にさせてるっていうのがミソなんですね。ここで私、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと。おぎゃーって生まれたのかと。違うんですね。もちろんベツレヘムでね、イエス様はおぎゃーとして生まれましたが、そのことをここで意味しているのではありません。イエス様はアブラハムがいた時よりも私はあるとお答えになったんです。アブラハムって紀元前2000年ですよ。イエス様生まれたのはだいたい紀元始まる時でしょ。紀元前 4年ぐらいだと言われてますけども、もっと前にいらっしゃるんでしょ。じゃあここで言ってる生まれるっていうのは何かと、ここで異端の人たちはここを使うんですよ。イエス様存在しなかった時もあるんだよとかですね、エホバの証人とかモルモンもそうかな、忘れましたけども、パウロが使徒の働きの13章の33節でここの意味を教えてくれてるんですね。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩篇の第2編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。イエス様が死者の中からよみがえらせたことが、私があなたを産んだって言ってる。これ何のこっちゃって言ったら、それはローマの一書に書いてるんですけども、このイエスという方が単なる人間ではなくて神の御子ご自身なんだと。この神の御子という時は、天と地を作った方ご自身なんです。羊の子は羊でしょ。神の子は神なんですよ。全く神と同じ性質を持っておられて、同じ働きをされている子なんです。方なんです。この方が復活によってはっきりされたっていうのを公に表されたっていうんです。復活なん。単なる人じゃない。で、この方が鉄の杖、この国々を譲り受けるわけですね。地の果て果てにまで所有として与えられて、そして鉄の杖っていうのは何かって、杖っていうのは何ですか。羊飼いの杖でしょ。羊飼いで、旧約聖書には羊飼いというのは、この指導者に当てはめられています。指導者のことを牧者と言われています。まあ、今は教会の、ね、指導者ですけれども、その国の指導者も牧者と言われてました。羊飼いね。で、鉄というのは武力を表しています。力を表しています。ですから、イエス様が戻ってこられたら、先ほど話していた騒がしくしていた王たち、歯向かっていた王たちをことごとく打ち砕かれるということが、ここの、予言に、なっているわけなんですね。それゆえ今王たちを悟れ、地の裁きつかさたちを慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ、御子に口づけせよ、主が怒り、お前たちが道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。この最後がね、ミソなんです。私たちに対する言葉なんですが、王たちが今粉々に砕かれないように呼びかけておられる。慎めって言ってる。大事ですね、この慎むっていう言葉。私たちは呼ぶ気でじっくりと学びました。その分からないことが起こっても、神様のご計画の中で起こっていることなんだということで、自分の分をわきまえることであります。ですね。 そして恐れつつ主に仕えよ、恐れおのにつき喜べっていうのは、主にこの神様の国ね、あのイエス様が来られた後の千年王国において王たちが仕えて、でそれだけじゃなくて今からでも遅くならないうちに神に対する恐れを持ちながら仕えていきなさいと。でこれ喜ばしいことでしょ。で恐れつつ仕えていくんです。そうですね、私たち神様を恐れつつ仕えて喜んでいってます。で御子に口づけせよ、口づけするっていう時にどうですか、これ初めて読んだ時はなんだよ、ちょっとなんか変だなって思いますよね。これは不道徳な女、罪深い女がイエス様の御足に口づけをしたことを思い出していただければ分かるんですが、これはもう完全に服従することを意味しています。王様として屈服することを意味しています。事実それを行っていきました。ヨーロッパは少し残ってるね、これ手にほら女王に対してこの口づけ、あれ全然その性的な意味全く含まれてないでしょ、うん、まあ、そうじゃなくてむしろあなたに屈服しますよということをね、もう完全な尊敬を持っていることを口づけ、でそれが女の場合は何やったかって言ったら、イエス様に対しても足ですから、もう本当しもべですよ、はしためか、はしための姿でしょ。でこれをあなたは行いなさい、礼拝しなさいということです、ね、でないとあなたは滅ぼされますよっていう呼びかけがあって、最後に幸いのことよ、すべて主に身を避ける、はい、また幸いなことよが出てきました。で身を避けるということが幸いなんですね。いい訳ですね、これ英語だとね、trust っていう信頼するとしか訳されてないんですよ。でもヘブル語はもっと具体的で身を避けるっていうことなんです。人間には安心感をもたらせる2つの保証がありますね。一つは食っていけるでしょ、そうでしょ、それが完全に欲求でしょ。日本人はね、なんていうのかな、甘やかされてるっていうか、毎日の飯が食えるっていうのはすごいことなんですよ。日々の糧をお与えくださいとイエス様言われましたけれども、でもう一つは何かというと安全、その外敵からの保証であります。安心です。これイスラエルが女と例えられているようにね、神様が、女性の方はもっと分かると思いますね。安心感を持てる、守られているですね。もちろん男も当然人間である限り持ってますね。守られているところで安心するわけなんです。でこの2つがあって、一辺ではその自分が養われる方、この水路に植わった木のようだというところで表された、命、イエス様は私は命のパンですと言われました。そこで安心ができている。で今ここでは神がこの防壁となってくださって、そこに隠れていることによって安心しているということであります。でこの1編と2編が土台となってこれからの詩編が展開していきますが、3編はまさにその具体的な適用が書かれています。ダビデがですね、この幸いのことをすべて身を避ける人は、主に身を避ける人はこれ実践してるんですね。ダビデがその子アブシャロムから逃れた時の賛歌、主よなんと私の敵が増えてきたことでしょう、私に立ち向かう者が多くいます、多くの者が私の魂のことを言っています、彼に神の救いはないとセラ。アブシャロムから逃げている時に歌っているんですね。アブシャロムがヘブロンで王となって、ダビデはエルサレムをそのアブシャロム軍とですね、そのダビデ軍がぶつかり合って血を流すことを避けたかったので、自分の方が逃げたわけなんです。お父さんがでその時に歌ったんですね。敵が増えてきてます。 立ち向かう者が多くいて、彼には神の救いはないと言っているわけなんです。でも大胆に告白します。しかし主よ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、私の頭を高く上げてくださる方です。しかし主よ、しかしという言葉が出てきたら、丸をつけるぐらいですね、注目してください。対比しています。今ここでダビデは信仰告白をしているんです。主が私を取り囲む盾です、私の栄光です、私の頭を高く上げてくださるのです、という明確に主がどのような方かを口をもって言い表して、そして私の神、私の私の私のと言って個人的に神様のご性質を適用させているわけなんです。これをしたから皆さん救われてるんです。ですか、とっても大事です。信仰というのはふわふわした気持ちじゃないんです。こういう気分になったから信じようじゃないんです。信仰を持ってからもなんかいろいろと思いの中で出てきたりとか、いろんなことが起こるかもしれませんけども、このようにして主は私の神です、主は私の盾です、主が私の栄光、頭を高く上げてくださる方です、このようにして信仰告白をするんです。口で言い表すんです。そこに具体的に神は実際にことを行ってくださいます。朝の信者の学びの時にですね、信仰というのは望まれていることを保証しって書いてましたね。で、保証というのは実体とも訳せると言いました。実体化していくんですね、この信仰告白が。で、ここで身を避けるという先ほどダビデが言った言葉が盾になっています。盾、まあ、自分を守ってくれるわけですよね、保護してくれるわけです。私が戦争映画結構好きだって話をすると、みんな特に女性の人はとかってなるんですよね、顔がね、ってなる。なんで好きかというと、この聖書が分かるんですよ。で、霊の戦いって何なのかが分かってくるんです。盾っていうとね、どういうイメージになるかっていうと、僕300っていう中の、スパルタンがですね、ペルシャのクセルクセスと戦う時にですね、たった300人で、まあ 何万人単位ですかね、忘れましたけども、まあ、結局彼ら死んじゃうんですけど、ものすごい打撃を与えるんですよね。どうするかっていうと、ローマもそうしてたんですけども、もうね、みんなでね、盾をね使ってね、もうこう鉄のドームを作っちゃうんですよ。そしてどんなに矢が飛んできても大丈夫なんですよね。これが今言ってるイメージですね。盾なんだよって、盾だよ。だからそこにいたら火矢が飛んできても安心だよって、ね、火矢がない状態が安心じゃないんですよ。だって今どんどんこう人が来てるんですよ、アブシャロム軍が来てるんですよ。でも火矢が来てるんだけど、安心できてるのは盾があるから。次に栄光と言ってます。ダビデは今癒しめられてて、王としての栄光が取られてるんです。でも主こそ私の栄光だって言ってる。素晴らしいですね。どうしても自分の栄光を求めちゃうんですよね。何らかの形でこの栄光というものを自分にこう、なんていうか、関連付けたいという欲求、私たちのこの生存欲求のようなのを持ってるんですけれども、彼はここで主が栄光なんだよと、主を誇りとするんだよと、そして同じ関連してるんですけど、主、私の頭を高く上げてくださる、この頭だよね、頭、今元上げてると思うの、もうこういう感じでしょう多分。でもそれを神が高く上げてくださる方、時が来たら私を高く上げてくださって、事実ダビデはこのアブシャルムから逃げてヨルダン川を渡って、どこまで行ったんだっけ、マハナイムのところまで行ったんでしたっけか。でそこでですね、彼にお金を持って、すごいお金持ちの人がですね、彼にこう糧食を与えてくれてですね、たくさんこのダビデ軍に与えてくれて、でそれで 戻ってくる、ヨルダン川をまた戻って王となる、戻ることができました。頭を高く上げてくださる方なんです。で、4節で、私は声を上げて主に呼ばわる、すると聖なる山から私に答えてくださる。呼ばわったら呼ぶんですね。口を持って主の名を呼び求めるんです。で、主大好き、神様大好きですよ。皆さんが祈っている時にイエス様主よって言ったら、もうニコって笑ってますね。神様が答えてくださいます。で、聖なる山って、これシオンですけれども、主が住まわれるところから答えてくださる。で、セラと書いてます。セラで、あの午前中の講読の時に読んでってお願いしましたよね。セラというのは安息という意味です、もともとは。で、歌の中でちょっと一歩、この少しだけ合間を置くように、セラちょっと置くの、沈黙するんですよ。今起きました。で、そのね、沈黙をすると、この主が語られていることとか、主がなされていることとかがストーンと入るわけですよ。そしてダビデがものすごい余裕が与えられるんですね。私は身を横たえて眠る、私はまた目を覚ます、主が支えてくださるから、私を取り囲んでいる幾万の民を私は恐れない。すごくないですか、これ。幾万の民がいることを知っていながらぐっすり眠れてるんです。主が彼らに対して戦ってくださることを彼は知っているからです。あのエリシャのことを思い出します。彼の家にシリア軍が包囲してきました。で、しもべが、ああもう取り囲まれたと言った時に、エリシャはどうかこのしもべの目を開けてくださいと神様にお願いしたんです。そして目が開かれたらどうなったかというと、シリア軍が取り囲んでるんですけど、そのシリア軍を火の戦車と馬が、つまり天使の軍隊がですね、取り囲んでたんですよ。ですね。で、それが今もこのダビデの目には見えていたんですね。で、それで7節です。主よ立ち上がってください、私の神、私をお救いください、私は、あなたは私のすべての敵の頬を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます、救いは主にあります、あなたの祝福があなたの民の上にありますように、セラですね。第2編で学びました、王たるキリストが人間の王どもを粉々に砕くと、同じように今敵どもの力をへし折ってくださると、こういうんですね。すごくないですか、悪者の歯を打ち砕く。なんかアニメに出てきそうですね。ボーンとかって殴ったらですね、この歯がドーンと飛び出てる。これはだから相手をもう無力化するってことです。相手の力を無力化するってことです。で、頬を打つっていうのは何ですか、これ侮辱ですね。男の人が奥さんに打たれたら、なんかビンタされたら、あれは侮辱ですよね。すごい辛いですよね。まあ、それだけのことやっちゃったっていうのはあるんだけども、それがここで現れてるんです。で、この祈りってね、あれ、イエス様と違うじゃんって思いました。イエス様は右の方を打つようなものは左の方も向けなさいって言われたでしょ。逆のことやってるじゃないって。いや、全く同じことをやってる。全然矛盾してません。ダビデは主がそれをしてくれってお願いしてるんです。自分はしないんです。むしろサウルに対してもアブシャロムに対しても彼は仕返しを全くしなかったんです。でもサウルもペリシテ人の手に落ちたし、アブシャロムも死んでしまいました。彼は手を一切下さなかったんです。むしろ右の方を叩かれたら左の方も向けるような柔和さがありました。彼には全く一つのことを言ってるんです。ここに霊の戦いの本質があります。霊の戦いの本質です。悪魔は何とかして、何ですか、私たちの手で敵に対して仕返しをするように何とかして仕向けようとするんです。これ悪魔の サタンの思うツボです。それやったらそうじゃなくて裁きを主に委ねる。で2節では彼らは神の救いはダビデにはないと言ったんですが、ダビデは救いは主にあると、主が私たちを救ってくださいます。イエス様言われました。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。ですから私たちは自分を生かそう、救おうとするのではなくて、失っていこう、失っていこうというふうに祈り求めて屈服していくところで、主が救いを与えてくださる、主が成し遂げてくださるんですよ。で第4編、午前中も行いましたが、これ第3編の続きであることはもうお分かりになったかと思います。世から圧迫を受けているところでゆとりをいかに持っていくかなんですよね。指揮者のために弦楽器に合わせてダビデの賛歌、私が呼ぶとき答えてください、私の義なる神、あなたは私の苦しみのときにゆとりを与えてくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。人の子たちをいつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し、まやかしものを死体求めるのか、セラ。知れ、主はご自分の生徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき主は聞いてくださる。恐れおののけ、そして罪を犯すな、床の上で自分の心に語り、静まれ、セラ、ね、義の生贄を捧げ主により頼め、静まれと。先ほど午前中も説明しましたけれども、まさにこの第2編にあったこの騒ぎ立っているところで自分も騒ぎ立っていく、このその今戦いがあるわけですよね。だから静まれ、そこで主の良さをこの義なる神、義の生贄を捧げと言って思い起こしているわけなんですね。敵は何とかして自分たちで私たちが慌てふためいていこうとさせていきます。で敵が一番いいですか、すごい大事ですよ。敵が一番霊の戦いにおいて攻撃してくるところは神の素晴らしさ、良さです。神がなんか意地悪な方だと思わせるところで私たちが、その土台っていうんですかね、基盤というところを崩そうとしていくわけなんです。覚えてますか、神があなた方にわざとこの食べさせないようにしてるんだとエヴァに蛇が言ったわけなんですよね。だから今ダビデが一生懸命、主が良い方なんだ、恵み深い方なんだ、義を与えておられる方なんだ、戦ってます。で多くの者は言ってます、誰か我々に良い目を見せてくれないものか、主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください、あなたは私の心に喜びをくださいました、それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っています、平安のうちに私は身を横たえすぐ眠りにつきます、主よ、あなただけが私を安らかに休まわせてくださいます、ね、この世は自己追求の世界ですね。でもダビデは神の御顔を求めていきま す、ね、そして平安のうちに身を横たえて眠りにつくことができると。で5編に行きます。敵による待ち伏せを取り囲みが具体的に行われて、います。でそれがさらに激しくなっていって、ダビデの祈りが嘆願になっています。嘆願、お願いしますっていう嘆願です。ですか、指揮者のためにフルートに合わせてダビデの賛歌、私の言うことを耳に入れてください、主よ、私のうめきを聞き取ってください、私の叫びの声を心に留めてください、私の王、私の神、私はあなたに祈っています、主よ、朝焼けに私の声を聞いてください、朝焼けに私はあなたのために備えをし見張りをいたします。 願い出ていく姿ですね。言うことを耳に入れてくださいですね。で次にうめきを聞き取ってください。それから叫び声を心に留めてください。これも段階踏んでんですね。普通にまず話してます。言うことを聞いてくださいと。で次にうめいてるんですよ。言葉にもならないそのうめきになっているんですね。この祈っている時にこの言葉で表しているんだけども、それもこう足りないぐらいになっている。でそのうめきが出てきている、言葉にならない、それも聞き取ってくださいと。でそのうめきから今度は叫びへと、このさらに神様にこの願い求めていっている姿なんですね。でね、嘆願というふうにこの呼んでいいと思いますが、これをですねぜひぜひ行ってってください。もう聖書を見るともうこの至る所に嘆願することを神が望まれていることがたくさん書いてます。イエス様はこう言われましたね。嘆願ということは使われてませんけど、ルカの18章の7節8節で、まして神や夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。諦めちゃうの途中で。でも具体的に神様に言うんですね。叫ぶっていうことが、僕韓国人のクリスチャンの周りだとなんかやりやすいんですけどそのまま叫んでますので、まあ、中国人もそうですけどね。すいません、まず余談になっちゃうね。なんか日本人が一番静か で韓国人が一番騒がしくて、真ん中に中国人ぐらいですかね叫ぶんですね。これすごい大事なんです。皆さんの心のその、まあ、詩吟って言ってもいいでしょうか。すごい小さなこの言葉、このちっちゃなうめきというもの、このちっちゃなこの言葉にもならないこのちっちゃなこの声をですね、神は聞きたいんですよ。そこまで心を開くことを望まれてるんです。そしてそれをねちねちとやっていくことを望まれています。しつこく必要に。でしかもそれは何かこう神様が言うことを聞かせるっていうようなことじゃなくて、ちょうど王様のところに行って何とかしてお願いしますお願いしますって言ってるような感じで、相手が絶対的な主権と権威を持っている、そういう形で祈っていくんですね。相手を言うことを聞かせるっていうよりも、この何とかして嘆願するわけです。そして3節で朝焼けにそれをこのして見張りをしている、つまり朝に祈りを捧げていくという霊の戦いの中に今ダビデはいます。でイエス様も霊の戦いを行っておられました。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられたと言って、ですから朝のデボーションという言葉があるんですよね。まあ、日本語では静止の時間とかって訳されますけども、静かに思う時間とあります。でも私がこの学びを始めてですね、その静かに思うって瞑想みたいなのもちょっと聖書的じゃないなっていうのを思ってます。やっぱりね、こう知的にいろいろ見てって言葉にも出してみたりとか、いろんなことをしていくことによって、ユダヤ教の人たちはもっと能動的です。見たことありますか。動くでしょう、ね、この祈祷書を読んでるときに。そしていつもうるさいんで、朗読して声に出してうるさいんだよね。静かじゃないんですよ、騒がしいんですよ。で天国って騒がしいの知ってました。大声で叫んねんのよ天使たちが。イエス様ご自身も大声なんです。だからね、もっと能動的でいいんだなっていうのが分かりました。なんかこうしっとりと、なんかやっぱどうしてもステンドグラスのですね、カトリックの教会のですねっていうのを私たちは思い浮かべてしまうんですけれども、 首を振ってくださってる方は、僕もそう同意ですよ、私もそうじゃないんだけど、騒がしい、まあ、別にもちろんやっぱ静かなところはいいんですけどね、当然いいんですけども、能動的に御言葉に取り組み、神様に取り組んでいった、これを言いたかったんですよね。それがこの朝に、まあ、できたらと思うんですよね。戦いですよね、特に夜型人間の人たちは。私も夜型人間として今話してます妻が朝型人間なのでちょっとごめんねそしてあなたは悪を喜ぶ神ではなく、災いはあなたと共に住まないからです。誇り高ぶる者たちは御目の前に立つことはできません。あなたは不法を行うすべてのものを憎まれます。あなたは偽りを言う者どもを滅ぼされます。主は血を流す者と欺く者と忌み嫌われます。しかし私は豊かな恵みによってあなたの家に行き、あなたを恐れつつあなたの聖なる宮に向かってひれ伏しますと。ダビデの攻撃って何か、この詩編にはもう何度も何度も出てきます。ダビデの攻撃、その受けていた攻撃、抽象です。その物理的な矢が飛んでくるということ以上に、口による攻撃です。言葉の攻撃です。で、こうした声を私たちもひっきりなしに聞いてます。罪定めをする声を皆さん聞いてないでしょうか。私はしょっちゅう聞いてます。肉から出てくるものもあるし、世から来るものもあるし、あとはですね、霊の戦いにおいては悪霊から来るものもあるんですよ。なんでこんな恐ろしいことを今自分が考えているのか、汚らわしいことを考えているのか、おぞましいことをふわーっと来るんですよ。でこれはね、この肉とも違うレベルなんですよね。ものすごいこうダークサイドっていうか、この3つのレベルだから、肉と世とそしてこの悪霊ですよね。でそれでいつも私たちはこのやってるんですけど、だからこうダビデが今その戦いをしているわけですね。でより頼んだのは何ですか。豊かな恵みなんですよ。また出てきました。自分が行った功績ではないんです。神様が一方的に自分によくしてくださっているという、これが偽りの口を封じるための武器であります。ですか。そして主の家に彼は行っています。そこに神の箱がある。主がおられるところに行って礼拝を捧げる。だから礼拝を第一にしてくださいと言ってるんです。これは義務ではないんです。皆さんを守る方法なんです。神様の一番大きな武器として与えておられる方法なんです。そしてなんだっけ、ひれ伏すですね。ひれ伏す、神様に服従する、意思を明け渡す。ヨブが霊の戦いに勝ったのは何ですか。神様に降参した時でしょ。あれで霊の戦い、サタンに勝ちました。そして主よ、私を待ち伏せする者がおりますから、あなたの義によって私を導いてください。私の前にあなたの道をまっすぐにしてください。彼らの口には真実がなく、その心には破滅があるのです。彼らの喉は開いた墓で、彼らはその下でへつらいを言うのです。神よ、彼らを罪に定めてください。彼らが己の計りごとで倒れますように。彼らの甚だしい背きのゆえに彼らを追い散らしてください。彼らはあなたに逆らうからですと。今追い迫ってきているこの偽りを言う口ですね、それに戦っているんですね。あなたの義によってと、自分の義ではなくて神の義によってと。そしてここで言っている口のところですね、9節のところっていうのはローマ書の3章で引用されている、善を行う者はいない、一人もいないという、その後で引用されているところであります。人の堕落した姿です。それが口から出てくるんですね。ヤコブの3章の8節に、しかし舌を制御することは誰にもできません、それは少しもじっとしていない悪であり死の毒に満ちていますと。 そしてダビデは再びその裁きを主に委ねていきます。主に委ねたんですよね。この彼らを追い散らしてください。でその後でこうしてあなたに身を避けるものが再び出てきました。身を避けるものが皆喜び、喜ぶという言葉も出てきましたよね。さっきも常しえまでも喜び歌いますように。あなたが彼らをかばってくださり、皆を愛する者たちがあなたを誇りますように。主よ、まことにあなたが正しいものを祝福し、大盾で囲むように愛で彼を囲まれます。戦いに勝利しました。朝の祈りをし、礼拝に出ていく。そしてダビデが行ったら身を避ける、安心していることができる。そこに避けて、それで喜びが戻ってきました。どうですか、例の戦いをしているときってね、喜ばないようにさせるんですよ、ね、神様に仕えるって重いことなんだよって、ね、お前ダメなんだよって、苦しまなきゃいけないんだよとか、いやもちろん罪を犯したらそうですけども、悲しまなきゃいけないですね。でも神は良い方なんです。そして今ここで特徴的なのは、愛を、皆を愛する者、イエス様を、名前を愛している人たちがあなたを誇ることができるように、神に積極的に祈りを捧げる、私があなたを誇ることができるように。そして最後に、大盾で囲むように愛で彼を、また愛ですね、愛の中で私を囲んでください。パウロがこう言いました、第2コリントの5章の14節というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました、一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。これによってキリストの愛が取り囲んでいるということをパウロは告白しました。キリストの死に神の愛があり、私たちを守ってくれる盾があります。神の義というのもキリストの死にありました。神の恵みもキリストが対価を払って無償でそれを受け取られると、受け取ることができるようにしてくださると、この全ての人のために一人の方が死なれたという、ここに愛があるということですね。